千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。おはようございます。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち、進行役 FM 愛媛アナウンサーの関地佐藤です。メインでお話しいただいております、千原スポーツラボ松山フェニックス代表の千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ、新年2回目の放送、
2回目ね。これ選手に引き続きね、はい、八木コーチ。
そうですね、はい、いや非常に先週も面白いお話を ね、たっぷり聞かせていただきましたけども、はい、まだまだ続きがあるということで、
もうね、中身より中身の濃いね、お話が出ると思いますので、
はい。というわけで今回も横浜 DeNA ベイスターズ2軍投手コーチ兼投手コーチの八木良樹さんへのインタビューです。 CM の後早速お聞きください。
はい、お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、 KR 総合企画、四国名鉄運輸、白石商事、人と自然、そして地球の未来を考える藤岡建設の提供でお送りします。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。それでは今週も先週に引き続き、横浜 DeNA ベイスターズ2軍投手コーチ兼投手コーチの八木良樹さんへのインタビューをお送りします。八木さんは松山市の出身で、今治西高校から岩手大学に進み野球を続け、筑波大学大学院で動作解析バイオメカニクスを学び、現在は横浜 DeNA ベイスターズの投手コーチとなっています。 NPB 経験も投手経験もない八木さんですが、バイオメカニクスをもとに選手のパフォーマンスの向上、育成に尽力しています。そのデータの部分をしっかりと選手に伝えるコミュニケーション能力も携えています。それではそんな八木コーチへのインタビューパート2をお聞きください。
ベイスターズさん見てましてね、はい、あのシーズン中の戦い方を見たら、結構あれでしょう、ピッチャーなんか結構2軍からね上がっていってませんでした。
そうですね、もうちょっと頑張りたいなっていうのは思いますけれども、まあ、ちょっとずつ若手も食い込んでくれる選手もちらほら出てきたなっていうのもあるんで、ね、はい、
だからその辺も含めてね、やっぱりそれは球団の成績とか、まあ、いろんなありますよ、はい、あるけどね、やっぱりその2軍は育成する、うん、その中でね、あ、まあ、2軍から1軍というよりも、まあ、例えばあの育成から登録選手になったっていうのは、ね、結構それベイスターズさん多いんじゃないですか。
そうですね、特に多かったかなと思うんですけども、
はい、2軍から1軍はまあいろいろ、ね、その状況もよるでしょうけど、はい、育成から結構上がってる人多いですもんね。ソフトバンクなんかも結構上が、ボンボン入れ替えするじゃないですか。
その辺はしっかりね、育成のできてるということですけど、
じゃないかなと思いますよね。
あのこれから逆どういうのが出てきそうなんですか、この解析の分野でいくと。もう今もある程度結構もう、はいはい、やり尽くした感はあります？そんなことない？
いや、まだまだですね。まだまだ、まあ、今もう流行りでいくと、その AI 使って、うん、まあ、あの、まあ、投球の、はい、まあ、条件をこうガーッと集めてきて、はい、まあ、いわゆる E ボールってのは難しいんですけども、そのそういうボールって、こんな感じだよねみたいなボールが出てくるので、うん、まあ、それにまあどれぐらいこう近いかとかっていうような形で解析したりとか、うん、はい、まあ、そういう風な時代にもなってきてるので
AI か、はい、野球界にもやっぱり AI が、
それはもちろんそうですよね、うん、だから関さんあるでしょ、例えばサッカーであるとか、はい、バスケットもありますけど、サッカーなんかはね、そういう意味ではそういうコーチング の、うん、あのいわゆるなんていうかな、あれはかなり進んでるんじゃないでしょうかね。どうですか。
そうですね、うん、まあ、サッカー進んでると思いますよ ね、
うん、だからあのまずコーチングするに、まあ、サッカーの場合は資格はいるじゃないですか、
はいはい、
野球はいらないですからね、だからどうしても経験で実績のある人がみんな指導者になっていくわけなんですけど、うんうんうんうん、サッカーなんか結構いらっしゃるんじゃないですかね。その例えばプロやってなかったけどコーチングやってる人が、
そうですね、
いっぱいいます、
たくさんいますからね、
はいはい、うん、確かにね、
だからそういうことでね、はい、かといって野球はでもね、その指導者資格取ってガーなんかで難しげに言い過ぎてもまだいかんかもわからんけどただやっぱりレベルの高い人はそれ持ってないとダメですよ、やっぱ。
まあそうですね、
だと僕は思う。
確かに、
うん、特にあの高校生なんかはね、うん、特に大学とか、ね、社会人とか言うと、まあ、ある程度のこの経験だけじゃなくてね、そういう人も絶対コーチとして存在するべきじゃないかなというふうに、
間違いですね、
思いますよね、
はい、あの逆にこれはまだまだ分からないなっていう、その分析できないっていうピッチャーの要素って何かあるんですか。うん、
まあ、ちょっとずつ今分析も進んではきてるんですけども、はい、やっぱりあの投げるボール自体 の解析ではすごく進んでるんですけど、
う
ん、は
い、ボール自体のね、
はいはい、ただその
あ、ごめんなさい、ボールの進んでるってどういうところまで解析できるんですか。その千原さんのストレートをビューってこう投げた場合に、
う
ん、
そうですね、まあ、球速はもう昔から分かってると、はい、
スピード感で分かりますからね、
はい、で、まあ、回転数とかで、その回転自体 も、うん、まあ、向きが、
あ、向き、
はい、はい、まあ、大体3つぐらいこう向きが規定されたりするんですけども、うん、まあ、そういうのが分かってきたりとか、それで結果的にそれでどれぐらいこうボールがホップ成分として持ってるかとか、はい、まあ、横にシュート成分とかスライド成分とかっていうのは分かるようにはなってきてるんですよね、
はい
はい、で一方で、まあ、その、うんうんうん、このピッチャー130ぐらいしか出ないけど打ちにくいよなみたいなピッチャーって社会人にもいらっしゃると思うんですけども、
は
い、
社会人は結構多いんですよ、
多いですよね、
多いんですよ、はい、特に左ピッチャーに多い、
ああ、うん、そうか、この前完全試合したのも左ピッチャーです、
そうそうそう、
なんで実際そのなんか見にくいフォームとかタイミングが取りづらいフォームとか、うん、まあ、そういうのも少しずつこう切り口は見えてきてる部分もあるんですけども、まあ、それなんかこのピッチャータイミング取りにくいよなとか、うんうん、まあ、そういうのってあんまり数字バーンって出すのは今ちょっとなかなか難しいところもあって、今そういうのも研究っていうんですか、分析も進んではきているんですけども、
だから、ね、八木さん、僕もちらっと聞いたんですけど、はい、今だから左ピッチャーの変則のやつとかね、はい、変則のピッチャーとか、ちょっとショートリリーフでね、はあ、対左バッター用とか、うんうんうん、そういうピッチャーは結構ね、スカウトの方は注目してね、ちょっとスカウティングはそれ一つの大きなね、要素として、あるんじゃないですか今。
あると思います ね、その左で例えばこうちょっと低い位置になるとか、右でもアンダーハンドピッチャーとかいますけど、うんうん、まあ、そういうピッチャーってもうそもそもバッターがあんまり見慣れてないので、はい、あんまりこう四隅ついたりとか変化球いいのを投げなきゃとかなくて もう 見慣れてないんで、うん、もうそれだけで十分こう強みが出てたりとかっていうのもありますよね。そうそう、
対左バッターのワンポイントとかね、
はい、
で京都の人は 今の、ね、僕も社会人のピッチャーでもそうなんですけど、まあ、高校生なんか特にそうですよ、左ピッチャーで左バッターをちょっと苦手としてるピッチャー結構多いんですよ、うんうんうんうん、だからそこでインコースへね、うん、シュート投げてね、はい、まあ、当たる時もあるかもわからんけど、はい、インコースへ真ん中辺からギャッと入れていったらね、多分それで抑えたらプロはスカウトするんじゃないかと思ったんですよ。そのことないですかね。
いや、あると思います ね、まあ、ちょっと前はでも左はもう外で全部ストレート勝負してスライダーでみたいな感じでしたけど、
外の出し入れでしょ。
そうですね、今ちょっとインサイドちゃんとつかないと、うん、もう分かってたらパンって外は打ちますよ ね、みたいな時代です、ね、
だからインコースのどう投げるか、はい、インコースの精度が高いピッチャーほどね、僕はプロ行きやすいと思う。でキレがあればね。
なるほど、そういった要素でいくと、うん、さっき言っちゃったお話の中で、その本当に一連のトップのところはちょっとわからない部分があるってなんかおっしゃったんですけど、それは何の要素なんですか。
そうですね、まあ、例えば今ニューヨークメッツですかね、はい、千賀投手とか、僕もリリースの、まあ、映像とか見たことあるんですけど、まあ、ピッチャー そのリリースのこう安定感というのは、まあ、大体こう、まあ、いろんなレンジというんですか、はい、幅があるんですけど、まあ、その千賀投手はそれがすごいなんか広いイメージで、まあ、本当にいろんなリリースができるんですよね。それで、まあ、150キロとか優に超えてて、まあ、お化けフォーク投げたりとか、まあ、なんかどれかに偏ってなくて、もうどれもこういろんなリリースでちゃんと投げられるっていう、これはちょっとなんか僕もまあ未だにちゃんとキャッチボールとかやりますけど、感じが全然よくわからないなみたいな。
それはだから、ちょっと待ってください。それはだからあれですか、例えば角度がちょっと変えたりとかで、はい、リリースのとこが変わってくるということ。
あ、そうですね。あとその手首のこのちょっとしたこう向きですね。
向きとかね。
まあそういうので、まあ今フォークボールってどっちかというとちょっとジャイロスピンって言ってスライドっぽいスピンかかって落ちるような。
うん、こうピストルの球みたいな回転する
わけですよ。そういうフォークボールが今ちょっと主流なんですけど、そういうのを投げたり、まあ、真っ直ぐをきれいにピュッて投げたりとかっていうのを器用にやるので、
やる、やっぱ器用なんでしょうね、は
い、まあ、それがですね、まあ、ちょっと二流とかの選手になるとそのフォークのリリース引っ張られてちょっと真っ直ぐがちょっと変になったりとか、
は
あ、まあ、ストレートはいいんだけどフォークもちょっとこう見慣れた感じしか投げられないとか、まあ、そういうのがあるんですけど、もうトップオブトップになるとちょっとよく分かんない感じで、
理屈は通用しないんですよ。
なるほど。
だからここで掘ったりここで掘ったりここやったりどうでもどこで掘ってもちゃんと行くわけですよね。
そうですね。
それはまたちょっと野球 その人間の面白いところでありますね。
そうですね、
だからステップの幅とかあるでしょ、
はい、
これ下半身をね、例えば狭くしたり広くしたり、これはなかなか難しいと思うんですよ、うん、足のステップを、
はい、
例えば急に半歩ぐらいでピエロなんか行って、これはできないと思うけど、はい、上半身はねちゃんとそれできるピッチャーがおるんでしょうね。
いますね。
たまにピャッと横から掘ったりね、僕らもちょっとやってましたけど、そういうことはできるわけですよ。
それをやりながら、まあ、例えば130ぐらいでなんとか ごまかせるピッチャーみたいなのはいるんですけど、はいはい、150とか、
うん、それはなかなかできないよ、これは
ぐらいのスピード感で、ええ、まあ、それをやってしまうっていうのはもう、うん、それは どうなってんだろうなって、ね、
それは僕ら小木用のやつがね、ええ、それはちょこちょって、あの例えばヤクルトの石川投手みたいなタイプでね、はいはい、彼らなんかはできますけど、ええ、それなんて190なんかじゃーなんかって、それは無理ですよ普通大体、うん、だからそういうね、いろんな方法面白いですね本当。今日は
ごめんなさい、
関さんちょっと待ってください、関さんなんか野球のもう完全にあの仕事忘れてますよね今。いや八木先生どうですか。
いやいいですもん
ねえ、面白い、僕もそうやけど。い
やごめんなさい、もう、ね、それやっぱ今永投手なんかはフォームすごいやっぱ綺麗だなっていうか、はい、すごい安定してるように感じるんですけど、
そうですね、
やっぱ今永投手の凄さっていうのは、
そうですね、今永って何がすごいんですかって僕もよく聞かれるんですけど、
はあ、はい、そう一緒にやってるもんね。
そうそうそう、そうなんですよ、まあ、彼はまずあのパーソナリティもすごい素晴らしくて、あの哲学者とか言われてたんですけど、本当に野球探求心があって素晴らしいんですけども、まあ、彼の良さはあの、本当にクローザーぐらい三振取れるぐらいの能力がある先発ピッチャーだったんですよね。なので、もう脱三振能力が非常に高い、まあ、先発ピッチャーだったので、まあ、そこがあの非常に良かったですね。でそれをまあ分析していくと、そのストレートのまあ角度、まあ、今ちょっと流行りで、まあ、VAA というんですけど、まあ、バーティカルアプローチアングルっていうと、はいはい、まあ、ホームベースに対してこうボールはどれぐらいの角度でこう、まあ、角度があるピッチャーとかで言いますので、今永が逆にないんですよ、あんまり。
ですよね、背低いですもんね。
そうなんですよ、ええ、で投げる位置もどちらかというとこう上からピュッて投げるというよりはこの自分が下がりながらグッて投げるようなタイプで、なので地面に水平に近いようなとかっていうような、
これね、もうよく分かるんです僕もね、
こうなんかね上からブーンとかじゃないんです
よね、
だからね結局角度ね、上から大谷みたいにこう上からビャーっとくるんだよね、はいはい、要は上から投げてんのに下から来るような感じよ。
うん、
ある意味、
うん、いや本当に
そんな感じなんですよ。
はい、もう伸びてくるみたいな、
ね、だからふわーっと来るような感じね。
はあ、はい。
だから重心、僕らの時代は重心を落としてここ土がついてね、うん、今そんな時代あんまりいないけど、そこから下からこれらボールをピュッと駆けつけてピュッとこうね、うん、今の投手もそんな感じでしょ、だから高めが伸びるわけですよ。
そうですね、
僕もちょっとそんな感じのピッチャーだったんですけどね。
千原さんのね現役時代はなんか解析してほしいですけどね。
いや僕は全然それダメでしょ。
映像残ってたらね、なんかね、
いやいやいや、もうあれそれはあれなんですけど、だからそういうなんとなく僕よ分かりますよ、だから重心下げて投げる練習ばっかり僕やったんですけど、だから地面が土にきっちりつくようにね、ブルペンなんかでは意識して投げてましたけどね。
だからその今永選手というその一人の人間がいて、そのいろんな体のやつをこう分析して、あの投げ方でああいうボール行くっていうのがベストっていうことで今になってるんですよね、結局ね。
そこが本当ちょっとまだ面白いところで難しいです
けど、
まあ、ああいう投げ方をすると、まあ、一長一短ある。
そうそうそうそうそう、
まあ、ストレートのラインがまあこう水平近くて伸びてくるように見える一方で、まあ、落ちるボールがちょっとこう難しいみたいなところがありまして、まあ、彼もあのベイサーズからメジャー行く前は、まあ、落ちるボールをどうしようかって結構悩んでいたんですけども、まあ、そういうピッチャーってあのちょっとチェンジアップみたいな感じのボールになりやすくて、あんまりこうフォークみたいなものが投げられない、はいはい、その角度があって上からドーンって投げる方がフォークとかうまく落とせるんですけど、まあ、そういう一長一短あるんですね。なのでどっちも追いたいんですけど、割とこうベストは難しいみたいなところがあってですね、まあ、これ一長一短
なかなか難しいですよね今のメジャーでもね。だからあの今だからあれでしょ、フォーク系とかいわゆる落ちる系ですよね、はいはい、それがメジャー伝説で、であのいわゆるあの何かな、あのスイングも、うん、いわゆるフライボール革命とかでね、はいはいはい、下からバーッとアッパースイング気味で出る、はい、うんうんうん、そういうバッターに対しては当然今の投手は有利ですよ。
なるほどね、
下から上がってくるんだから、
はいはいはいはい、
それは当たる点が少ないわけですからね、うん、だからそれは三振取れますよね、うん、だけど今メジャーのバッターもやっぱり対応変えてきてますからね。
あ、そうですね、バッターも研究してる、
うわ、もうそう
ですね、う
ん、バッターにも八木さんみたいな方じゃないですけど、はい、なんかそういう人たちがいるわけですよね。
いますいます。
だからね、
ま
あ、でしょ、
バッターバッターでね、
八木さん、だから今原投手はね、日本の時の方が高め打たれとったと思う。
そうですね、
日本の選手の方が、
はい、
アメリカ行ったら高め打てない、アメリカの方がだから三振数多くなっとると思いますよ、うん、最初頃はね、
はい、うん、まあ、日本人結構やっぱ上から打てみたいな、
そうそうそう、やっぱりダウンスイング、ね、まあ、そういう指導者多いですから、はい、だからためるとか打つのは日本人結構うまいんですよ。
なるほどなるほど、確かに
外国人の方、あのいわゆるメジャーなんかは下からアップバーッこうね、
はいはいはいはい、
するじゃないです か、 だかそれはあると思うけどね。だから日々変わってね、まあいろいろ変わって対策もするし、ね、
そうですね、
そうですね、
うん、
いろんな話をその選手一人一人ともこう話をして、はい、まあ、さっきのね一長一短の話じゃないですけども、うん、どこをこう目指していくのがいいのかっていうのをやりながら育てていくってことですね。
そうですね、
これはね、関さんだけどね、僕は一番大事なのはこれプロのね、 球団がこの話でね、皆さん当然やるのはこれお仕事でね、やってるわけで、あの野球界のためにそれはもう当然当たり前ですよ。だからこの話をね、僕はやっぱり実際アマチュアの指導者の皆さん、特に子供相手、子供とかも高校生とかね、我々が真剣に聞くべきだと思うね、
これごめんなさい、なかなか難しいと思うんですけど、そういういわゆるこう子供たちをこう教えてる方に、そう
特に少年野球のせい、だからそれも含めてね、
今子供たちもよくね、あの指導者の方に聞くと、やっぱみんなね、それぞれね YouTube で見ていろんな情報だけがどんどん頭に入って、
YouTube なんかうちの孫でも見て、おなんかで見てるわけでしょ、だから野球選手もね、かなり相当見てると思いますよ、小学生の子供らも。
逆に言うと小さい頃からもの情報過多になりすぎちゃってる感もあったりはして、
それはもちろん絶対あると思う、高校球児も相当見せますからね、
でもちろんで指導者の方もいてっていうところですから、指導者見てる、
だからそのそういう子供がそういうことを見て、だからそれに対してやっぱり指導者の方も考えていかないかんですよね、それをまるっきり否定してしまってもいかんし ね、
そうですね、
だからそこらで話が共有できる部分があってね、
どうですかこういう、 こう情報過多の時代の野球の子供たちへのメッセージとしたら
そうですね、まあ、やっぱ子供の間はやっぱ親の影響も大きいと思うので、まあ、あの情報は多分もうそれなりに入ってくると思うんですけども、まあ、その時やっぱりこう、まあ、野球の情報だけにならずにですね、まあ、いろんなスポーツをやっぱり触れてほしいなというのはありますので、
なるほど、
はい、なのであ、まあ、与える側の親とか指導者からすれば、まあ、例えば野球選手がサッカーやってもいいわけですよね、で、まあ、サッカーやることで例えば外野の守備うまくなるとかっていう要素もなくはないので
、
そういうのをちゃんとこう、まあ、指導者というか保護者側がしっかりやってあげるみたいなことは大事かなと思いますね、
なるほどなるほど、ね、昔だったね、日本ってなんかね、昔はこのスポーツやったらこのスポーツだけっていうね時代がありましたもんね、
そうなんです、僕らの時代なんかでもね、あ、まあ、やっぱり遊びから入っていくぐらいなんです
か、はい、遊びっていろんなスポーツやってましたよね、
そうで、その中でまあソフトボールからこの軟式野球して公式に入るわけですよね、だから段階運があって、最初はまあ遊んでね、子供の遊びの中でボール投げしたりとか、ね、やってましたけど、そこからこうね、部活動に入っていったり、ソフトボールのね、地域のチームに入って、そうなっていくわけでしょ、今はもうだからそれこそ小学校の低学年どころかね、幼稚園の時から公式野球触ってますからねこれもどうかなと僕は思ってますけどね、僕個人としてはですよ、
ね、いろんな、ね、考え方も、ね、ありますし、
うちの孫のボール公式でバッてガラス割れましたけどね
なかなかそれ特殊な例だと思うか思いますけど、
持たしたらまずいんじゃないかと思ったりしたことありましたけどね、
あのこれから、その野球っていうのは、どういうふうになんか八木さんはこう変わっていくと思いますか、もう今でもだいぶこうね、この何年かでもそのやっぱ大きくね変わって
くる
んですけど、分析っていうところでいきますと、
そうですね、まあ本当部活動でやってた野球が今なんか習い事みたいな感じで、まあなってきてるので、
習い事ね、
まあそうですよね、なんかそれで本当お金がある子だけ野球が上手くなるみたいな環境ではなくなってほしいなと思うので、まあ本当になんかみんなが野球楽しめるような環境になればいいなとは思うんですけれども、まあ、そのためやっぱ指導者がちゃんとこう楽しく野球やらせるとか、まあ、怪我させないようにやらせるとか、まあ、本当サッカーとかってそういうのは素晴らしいんですよね、あのお兄さんお姉さんがワイワイ楽しく教えるんで、そりゃみんな楽しいようになってるんですけど、まあ、少年野球はお前何やってんのみたいな感じで、まあまあね、まあ、なるとこもあるので、まあ、そういうのは今良くなっていってほしいなとは思いますよね、
まあ、いわゆる勝利、ね、子供の小学校の時からまあ勝利を優先してね、まあ、まあ、それはそうじゃないチームも容器ありますけどね、やっぱりあんまりそういう傾向っていうのはね、良くないと思いますけど、
そうですね、
だからね、こういう八木さんのお話みたいなのね、だからさっき言ったらコミュニケーションですよ、一方的じゃ、まあ、いわゆるコーチングとティーチングの違いとか、まあ、いろいろありますけどね、
多分ね、その八木さんのすごいところは、そのもちろん勉強した部分をしっかりそう伝えられる、またコミュニケーションとしてやれると部分なんですね、
だから指導者っていうのはね、絶対コミュニケーション能力がないと僕は無理だと思いますよ、
どんなに、ね、子供であろうがいい知識を持っててもね、
子供であろうが大人であろうがね、コミュニケーションできない人は当然もう抑えつけになってしまいますでしょ、
はいはい、
意見を聞いてどうするんだということでね、お互いに話し合ってやっていくと、本当そう思いますよ、
で、あとやはりこう八木さんのように、いわゆるこう選手じゃなくてもこのプロ野球の球団で活躍できる職種があるということも、今日はすごく、ね、そうそう勉強になりました。
いや僕ね、前ね、関さん、僕ラジオでお話したことあるけどね、八木さん、だからプロへ行きたいと、まあ、選手としてそれは行きたいも分かるけどね、プロ野球に関わりたいということになるとね、その八木さんみたいな方法もあるし、
はい、
で球団職員としてね、 例えばお客さん呼ぶ、例えば営業的なこともあるやろうしね。
ベイスターズはすごいですもんね。
そうよ、これはね、特に今ね、
あの企画力というか、
そうなん、いかにそこにお客さん集めるか、喜んでいただくかいうことを考える部署もあるしね、だからフラも IT の企業さんが入られてからやっぱり相当変わりましたよ。
そうですね、やっぱね、その点やっぱベイスターズさんっていうのはちょっと他の、まあ、球団とまあ比較するのもあれですけども、ちょっとこうオリジナリティがすごくある球団だなというふうにやっぱ見えるんですけど。
そうですね、そう見えてると思いますね。
いや間違いない、それは。あのスタジアムがね、はい、満員で入れない人が、あの桜木町だっけあれ、市役所の市長があるでしょ、あの、
はい、
こうかあの
に、はいはいはい、
あね、あここにビルがあるわけよ、
はい、
そこにベイスターズのあのいわゆるあのカフェ、カフェというか、
あ、カフェ、
何ですか、
そこで試合見れる、
そこで見れるん
や、
入れない人がそこでみんなスポーツバーみたいなのを取ってね、そこの隣が横浜市役所の市長ですからね、市長でしょあれ、
そうです、そうです、
一緒になってやれるわけよ、
はい、
球団と市が、これ
は
素晴らしいなと思ったね、僕あれ見て。
まあね、本当ベイスターズはチケットねなかなか取れない試合も多くて、
そうですね、
すごい人気です。
いや、そうだ、
いろんなね、手法っていうところもね、あるんで、まあその中でもちょっとこうね、八木さんのお話は非常に勉強になりましたし、
いや、 ね、
これちょっと愛媛の皆さん、愛媛出身のこう八木さんがね、そういう活躍をされてる
ということで、こういう方がいらっしゃってね、甲子園も行かれて、ね、で大学も大学もやられて、その後ね、大学で勉強されてね、だこういう方がいらっしゃるということですよね。これは皆さんもっと知っていただきたいしね。
そうですね、
うん、で、やっぱりこういうみんなそれぞれね、そういう指導者の皆さんも、ね、我々もそうですけど、
はい、
そういう意味でまた勉強できる部分は相当あると思いますよ。
そうですね、
はい、
まだまだ
まだまだ
野球奥深いですね。
奥深いです、それはそうですよ、
だってまだまだこれからいろんなことがまた、ね、
そうですね、
出てくる可能性はあるでしょ、あるある、分析の世界も、
そうです、ね、あるある、それぞれがねちょっと工夫したら伸びる可能性は十分あるということでしょ。
そうですよ、
うん、ということはね、チームとしてもそれは中心選手もあれば、まあね、まだレギュラーどうかなとなるかどうか分からんけども、ちょっと工夫すればみんなが戦力になる可能性があるということですよ。
そういうことですよ。
だそういうことをやっぱりみんな分かってね、やっぱやってもらいたいと思いますよね。ちょっと学生時代にね、本当八木さんと出会
い
を取ったら、
いや本当そうです
よ、ひょっとしたらね、もうちょっと頑張った、ね、
あ、いや僕ももうちょっと良くなったと思うんですよね、
だからそれでね
1本ぐらい高校時代ホームランを打ちたかったなって
、打てる打てる絶対、
もしかしたらね、そういうこう分析受けたらね、
僕なんかね本当もう精神的には僕自信ありましたからねちょっとやったらもうひょっとしたらなんかで、まあそんなことも思えるようにね、
はい、
なると思いますよ、
はい、まあ本当ね、いろいろこう話はつきませんけども、
いやいや、まあ、まだまだ話したいことはあるんだけどね、これ
八木さん今年の目標、2026年、そうそう、こういうふうに頑張るぞっていうのはありますか。
そうですね、やはりセリーグのシーズン、まあ、制覇するというところで、はい、まあ、セリーグ優勝というところと日本一というところがありますけれども、まあ、僕は、まあ、それを下からぐっとこう、まあ、支えていくというところなので、まあ、ファームから投手を一軍に押し上げて、はい、まあ、そのために自分もまあしっかり研鑽して、積んで、まあ、常にコーチは学び続けなきゃいけないので、まあ、それをしっかりやりきってなんとか成果につながるように、やっていきたいと思っています、はい、
もし、ね、機会あったらその2軍の試合見るとピンチの場面では八木さんがマウンドに行ったりするらしいですよ
そうでしょ、
はい、ぜひ注目、86番注目していただいて、
でももう興奮してる選手もいるんで、おい頑張れよ、落ち着いていけって頑張るぐらいですよ
そこではね、
まあ、そうそうそう
まあ、そういうのはありますよ、
ぜひ毎年もし里帰りするタイミングがあれば、
そうなん
や、また出ていて、ね、いろんなお話なんかまだまだ聞けなかったお話もいっぱいあるんで、
いや、あるある、
これあれですね、本当夜ご飯食べ行ったらこれ完全朝までコースで、ま、もうちょっともうちょっとってなっちゃいますね。
聞いたこと相当あるけど、
ね、そうでしょ、
まだまだいけそう
です、まだまだいけど本当に、
はい、ということで本当にこういろんなお話ね、聞けて楽しい時間でありました、
はい、
というわけで、今回スペシャルゲストお正月企画としてお迎えしました横浜 DeNA ベイスターズ二軍投手コーチ兼投手コーチの八木義樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。
チャラスポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち、エンディングです。さあ、チャラさん、2回にわたってベイスターズの八木コーチにお話を伺いました。
いや、もう本当にね、これある意味僕ら本当勉強になりましたしね。
いや、本当です。
だからリスナーの皆さんもね、野球関係者の皆さんも聞かれてると思いますけども、
はい、
これ本当に参考になると思います。
そうですね。
特にピッチャーね。
ぜひ過去の放送もね、松山英樹さん公式ホームページで聞くことができますので、
はいはい、
ぜひそちらもね聞いていただければと思います。
そうなんですよ。でね、キャンプをね、
ええ、
こ れちょっと一回ね実際のグラウンド行ってね、
はい、
キャンプ見に行きたいなと思いますよね。
チャラさん、
そうなんですよ、2月ちょっと行ってみようかなと思って、ね、
え、どこですか。
沖縄。
あ、沖縄か、そうか、ベスターズ沖縄ですよね。
そうそうそうそう、はいはい、彼の了解いただかないからですけどね。
そうですね、奥様のね
そうそうそうそう
了解もね、
ええ、
あ、でもね、もしぜひ行ったらその実際のね現場の様子っていうのをまた教えてほしいです。
そうなんですよ、だからね、もう練習方法もそうなんですけど、
うん、
実際ね、選手はどういう意識でね、
はいはい、
そういう練習やってるか。
そうですね、
うん、まあ、試合なんかも当然見れたら見たいですけど、
はい、
まあ、行けるかどうか分かりませんけどね、なんとか行けるようにね、
ええ、
金のゴマを吸って行ってみたいと思います、
ええ、急なんかベイスターズ付いてきましたね。
そうですね、
そうですね、なんかね、はい、はい。
さあ来週からは野球からちょっと離れましてマラソンの話題です、
はい、
それではまた来週です。
はい、千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。この番組は人と自然そして地球の未来を考える藤岡建設、白石商事、四国名鉄運輸、 KR 総合企画、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。